台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成31年4月第151号。今回のファイルは一つです。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、平成31年4月第151号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、第1回定例会の概要。2番、予算特別委員会について。3番、平成31年度予算の概要。4番、区長所信表明の項目。5番、一般質問の概要。6番、第1回定例会議案等の概要と審議結果。7番、第1回定例会陳情の審議結果。8番、委員会活動。9番、議会の動き。10番、平成30年度に実施した行政視察。11番、予算特別委員会での主な質疑。12番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは http://www.city.tw.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは第1回定例会の概要です。平成31年第1回定例会を2月1日から2月27日まで開催しました。平成31年度一般会計予算などを可決。31年度予算一般会計予算995億円。主な事業をお知らせします。浅草保健相談センター新施設整備。平成31年12月開設予定の新たな浅草保健相談センターにおいて、母子健康包括支援センターとしての機能を強化し、安心して妊娠・出産・育児ができるよう、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援のさらなる充実を図ります。街路樹及び緑地帯維持管理。並木通り中央分離帯に朝顔の花の形をモチーフにしたオブジェを設置し、在来種の樹木や草花で装飾することで日本らしさを演出する花と緑のおもてなし空間を整備するなど、区道の緑地帯などへ四季折々の花を植え、おもてなしの心で来街者をお迎えします。防災意識の啓発。新たな浸水想定区域図に基づき、神田川氾濫時の水害ハザードマップを作成し、水害の危険性や備えなどの周知を図ります。また土砂災害警戒区域などに関するハザードマップを作成するなど、土砂災害警戒区域などに指定される地域の方々へその危険性や避難方法を周知します。第1回定例会の概要でした。次に予算特別委員会についてお伝えします。2月1日開会の本会議で、 平成31年度一般会計及び特別会計の各予算案が区長から提出されました。これを受けて議会は直ちに15名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、6日間にわたり審議しました。2月22日の採決の結果、いずれの会計予算も原案通り可決すべきものと決定しました。2月27日開会の本会議では討論の後、委員会の決定通り可決されました。予算特別委員会委員は次の通りです。委員長富永隆二、副委員長君塚博文、委員は議席順に鈴木淳、伊藤信子、高森公子、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、小高明、小坂義久、小菅千穂子、寺井康義、木下悦樹、伊藤万太郎、田中信弘。以上です。予算特別委員会についてお伝えしました。続いて平成31年度予算の概要です。会計ごとに31年度予算額、30年度予算額、比較、増減率をお伝えします。一般会計31年度予算額995億円、30年度予算額1006億円、比較マイナス11億円、増減率マイナス 1.1%。 国民健康保険事業会計31年度予算額235億8400万円、30年度予算額240億1700万円、比較マイナス4億3300万円、増減率マイナス 1.8%。 後期高齢者医療会計31年度予算額48億9200万円、30年度予算額48億1400万円、比較プラス7800万円、増減率プラス 1.6%。 介護保険会計31年度予算額161億7000万円、30年度予算額159億4200万円、比較プラス2億2800万円、増減率プラス 1.4%。 老人保健施設会計31年度予算額1億3850万円、30年度予算額1億2021万円、比較プラス1829万円、増減率プラス 15.2%。 病院施設会計31年度予算額4億9353万円、30年度予算額2億7718万円、比較プラス2億1635万円、増減率プラス 78.1%。 合計31年度予算額1447億7803万円、30年度予算額1457億7039万円、比較マイナス9億9236万円、増減率マイナス 0.7%。 以上です。1万円の使われ方。平成31年度一般会計当初予算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3603円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付にかかる費用、主な事業、生活保護、障害福祉サービス、自立支援教育訓練給付、高等職業訓練促進、教育費2317円、学校、保育園の整備、運営、障害学習の振興にかかる費用、主な事業、教育、保育施設、大規模改修、子どもクラブ運営、放課後子ども教室運営、認可保育所の誘致、総務費、1098円、災害対策、区民館などの運営にかかる費用、主な事業、海外都市交流推進、 防災意識の啓発、固定型防災行政無線デジタル化、浅草公会堂大規模改修、衛生費873円、健康づくり、環境の保全、清掃事業にかかる費用、主な事業、浅草保健相談センター新施設整備、母子健康審査、精神障害者障害福祉サービス、土木費713円、まちづくりの推進、道路公園の整備にかかる費用、主な事業、街路樹および緑地帯維持管理、道路の舗装改良、特色ある公園の整備、上野地区まちづくり推進。産業経済費334円。地域産業の振興、消費者保護にかかる費用。主な事業、海外プロモーション推進。文化観光費155円。文化観光事業の振興にかかる費用。主な事業、江戸町台東芸楽祭、観光ボランティア。その他、906円。区議会の運営、特別会計への繰出金、特別区債の償還にかかる費用。以上です。平成31年度予算の概要でした。区長所信表明の項目をお伝えします。1、はじめに。2、今後の区政運営について。あらゆる世代が生涯にわたって成長し、輝く街の実現について。いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現について。活力にあふれ多彩な魅力が輝く街の実現について。誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街の実現について。多様な主体と連携した区政運営の推進について。3、平成31年度予算案について。4、終わりに。以上です。区長所信表明の項目をお伝えしました。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党、石川義弘議員の質問です。浅草地区のまちづくりについて。浅草地区は、江戸時代には盛り場の中心として、大正時代からは都電などの交通の結節点としても繁栄しました。現在でも多くの鉄道駅があり、水上交通路と合わせ交通の結節点となる可能性を持っています。また、隅田川は壮大なパノラマがあり、桜の時期は大変な賑わいとなっています。そこで、東京2020大会を見据え、浅草駅のターミナル化や隅田川の利用など、浅草地区の整備計画を早急に進める必要があると考えますが、どうですか？
当該地区では、工業街の再生を図る浅草6区の街づくりや、隅田公園整備などを推進してきました。一方、近年の観光需要の高まりに伴い、街の活性化など、地区の状況の大きな変化も実感しています。新たに策定する都市計画マスタープランでは、浅草駅を中心とした交通機能の強化や周運の充実など、浅草にふさわしい街づくりの方針を提示しています。合わせて、街づくり推進重点地区に選定し、街づくりの取り組みをさらに推進する方向性も示しています。これらの状況を踏まえ、街づくり総合ビジョンの改定を視野に入れた新たな検討を進めるなど、より魅力的な街づくりを推進していきます。
上野の山の日本遺産認定推進について。日本遺産は地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化伝統を語るストーリーなどを認定する制度であり、 当該地域の認知度の向上やブランド化など、地方創生に大いに資するものです。平成28年観光統計マーケティング調査によると、上野地区は文化施設と比較して、寺社、名所、旧跡などの歴史遺産をめぐる来街者は少ないです。そこで、歴史的遺産の宝庫である上野の山について、江戸から東京、そして未来をテーマにストーリーを作成し、日本遺産への認定を目指してはどうですか？
東京2020大会を間近に控え、上野の山の魅力を一層高めるためには、日本遺産の認定は有意義です。おととしの上野の山文化ゾーン連絡協議会においても、認定を推進していくために関係機関が連携していくことが共有されました。しかし、認定申請にあたっては、国立西洋美術館も核とした明確なテーマ設定と同時に、多種多様に所在する文化資源をつなぐストーリーの構成が要件であり、大きな課題であると受け止めています。認定については関係機関の連携が不可欠なため、今後の検討状況を踏まえ、区としても協力していきます。
その他の質問項目として、 1. 江戸庶民文化の保護について、 2. 世界に輝く人、町、台東についてがありました。台東区議会自由民主党石川義弘議員の質問でした。次は台東フロンティア水島道則議員の質問です。効率的な自治体経営について、リース契約は財政負担の平準化や供用開始までの期間短縮などの利点があり、他自治体では街路灯や空調整備の一斉導入などに活用されています。本区では主に事務機器の契約において活用していますが、リース契約を拡大すべきではないですか？
物品調達などについて、初期費用と維持経費の総額や期間終了後の使用の可能性などを案件ごとに比較検討し、リース契約の条件が有利な場合に選択しています。リース契約の拡大はメンテナンスを含めた維持管理など他自治体の事例を参考に検討していきます。
RPA とはパソコン上で行う定型的な業務を自動化・効率化するツールです。全国の自治体で実証実験が行われており、データ入力などにおける定型業務への適用により、作業時間の削減などが確認されています。本区も職員の業務負担を軽減するためのさらなる取り組みとして RPA の導入を進めるべきではないですか？
本区の業務においても RPA を適切に活用できれば効率化などにつながる可能性があります。これまで外部更新による研修などを実施しており、引き続き RPA の導入に向けて実証実験の準備を進めていきます。
母子健康手帳機能付きアプリについて、母子健康手帳機能付きアプリはスマートフォンなどに対応したサービスで、健康データの記録など便利な機能が充実しています。その中でも自治体と連携したアプリは、予防接種における標準的接種期間の自動表示や自治体などのお知らせを月齢に合わせたタイミングで配信できるなど、妊娠・出産・子育てに関する理解を深め、不安を軽減させるサービスです。そこで本区においても導入すべきではないですか？
予防接種のスケジュールを管理できるワクチンナビや、台東子育てメールマガジンで検診や子育てに関する情報を発信し、多くの方に利用していただいています。今後も母子の健康などに関する情報の記録や保存、発信のための手法は様々な角度から検討していきます。
その他の質問項目として、観光案内板の ICT 活用についてがありました。台東フロンティア水島道則議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党寺田明議員の質問です。台東区人権条例の制定について、 東京2020大会を控え、全国の自治体で人権条例の制定が検討されています。本区においても、女性や子どもなど様々な人権課題を包括した人権擁護条例の制定や、実行計画などの策定が必要と考えますが、台東区人権条例の制定について所見を伺います。
区では人権の集いなどの機会を捉えて、さまざまな人権課題に関する理解の促進に努めています。今後は都が制定した条例により実施される取り組みの状況を注視しながら、包括的な条例などの必要性を研究していきます。
インターネット上の差別的書き込みの横行が心配されています。インターネットによる人権侵害を防止するため、悪質な書き込みを監視し、早期発見と拡散防止をするモニタリング事業を行うべきではないですか。
区では職員が定期的に差別的な表現が書き込まれていないか確認し、発見した場合には法務省の人権擁護機関に相談しています。モニタリングの事業化については、常に監視するための体制の整備など様々な課題があるため、先進自治体の取り組みを参考にしながら研究していきます。
商店街振興について、商店街が一つとなり、目指すべき姿、未来予想図を持つことで商店街の活性化が進むと考えます。区では商店街アドバイザーを派遣し、商店街が抱える様々な問題に対しアドバイスを行っていますが、商店街が具体的な目標を持ち、それらを実現できるよう、さらに支援を強化すべきではないですか。
区では商店街アドバイザーを派遣し、商店街が抱える様々な課題を整理し、取り組みの方向性をまとめ、活発な意思の疎通が進むよう支援しています。今後とも活力ある商店街づくりのため、個性と特色を生かした取り組みを支援していきます。
国の実施するプレミアム付き商品券による売り上げが地域経済に十分還元されるよう、商品券に限り購入可能な特売品の準備や商品券向けチラシの作成など、商品券を利用しやすくする取り組みに対し、区が支援を行うべきではないですか。
プレミアム付き商品券をきっかけに、より一層来店客や売り上げが増えるよう、優れた商品やサービスの企画などについてアドバイザーも活用しながら積極的に支援していきます。
その他の質問項目として、1、障害者の権利擁護の推進について、2、介護支援ボランティアポイント制度について、3、中小企業支援についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、富永隆二議員の質問です。本区の観光産業について、本区は多くの観光客が訪れることにより、広く地域経済が潤っていると考えますが、観光産業についてどのように認識していますか。また、地域経済のさらなる活性化のため、観光を一つの産業として捉え、観光振興を戦略的に進めていくべきではないですか。
観光産業は、本区にとって重要な産業の一つであり、関連する産業が多岐にわたる特徴から、地域経済に広く寄与するものです。これまでも関係団体との連携などを図りながら、観光施策に取り組んできました。今後も効果的な取り組みの推進により、さらなる地域経済の活性化を図っていきます。
小学校低学年からの読書習慣のさらなる定着について、学力の向上には読書が有効であるとされていますが、本に触れることが苦手な人も多いです。そこで小学校低学年から本に触れる機会をさらに増やすべきではないですか。
現在小学校において朝読書の時間も設定するなど、読書習慣の確立を目指しています。読書がもたらす低学年における教育的効果についても普及・啓発を図り、保護者と連携した取り組みをさらに充実させるよう各校に働きかけていきます。
つなぐプロジェクト富永隆二議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団伊藤信子議員の質問です。国民健康保険について、国は財政運営の都道府県化に伴い保険料抑制のための市区町村による一般会計繰入れ金をなくす方針であります。本区もこの方針により保険料を毎年値上げするのですか？
30年度特別区は独自に繰入れ金による保険料の激変緩和措置を講じ、制度改革による影響の抑制に努めました。
子どもの均等割保険料を減免すべきではないですか？
法に抵触する恐れがあり実施は困難ですが、引き続き国などへ要望していきます。
他区と比べて実施率の高い短期被保険者証発行と差し押さえを見直し、経済的困窮者には減免制度を活用すべきではないですか？
短期被保険者証は農業相談などの機会の確保を目的とし、差し押さえは度重なる催告にも納付されない場合に執行しています。減免は災害などの特別な理由の場合に実施するものです。今後も法に基づき適正に対応していきます。
日本共産党台東区議団伊藤信子議員の質問でした。次は台東区議会自由民主党石塚武議員の質問です。大規模用地活用について、旧坂本小学校跡地の活用について東京芸術大学との協議を進める場合、地域住民の要望を聞きながら区としてのしっかりとした素案を持って協議に臨むべきと考えます。区が主体性を持って協議を進めること、防災をはじめとした地域要望に配慮すること、出入り口が大変狭い場所であることから周辺の道路環境の向上を図ることの3点を踏まえて検討を進めるべきではないですか？
現在実施している東京芸術大学との協議において、大学院映像研究科移転の条件も明確に示すとともに、活用の効果を高める地域貢献の実施についても求めています。また公共施設の検討においては、地域要望である避難所確保を前提として区民ニーズなどを踏まえ、スポーツ施設などを検討しています。施設を整備する際は周辺道路環境の向上についても十分考慮していきます。今後は早期に活用構想を策定し、議会や地域の意見も丁寧に聞きながら、本用地の活用実現に向け積極的に取り組んでいきます。
国内都市交流について、本区は姉妹友好都市や連携都市などと地域の特色を生かした様々な交流事業を展開しています。農業や大自然の魅力を有する北海道鹿追町とは産業分野などでの連携協定を結んでおり、小学生の受け入れやイベントへの参加などの交流も行っています。そこで交流を深めている鹿追町と防災協定を締結すべきではないですか？
災害時の応急対策などを円滑に行う上で、同時に被災する恐れの少ない遠方の自治体と防災協定を締結することは重要です。現在、鹿追町とは産業分野などにおいて連携協定を締結しており、さらに幅広い交流が行われています。防災においても日頃から連携を密にし、北海道胆振東部地震の際には被害状況や必要な支援などの確認を行いました。防災協定については現在の連携協定の実績などを踏まえ、総合的に検討していきます。
その他の質問項目として、1、台東区の耐震化の状況について、2、幼児期の教育環境についてがありました。台東区議会自由民主党石塚武議員の質問でした。続いて台東フロンティア青柳正幸議員の質問です。台東デザイナーズビレッジについて、大きな成功を収めた台東デザイナーズビレッジの誕生から本年4月で15年となりますが、 実績や成果の報告、将来的なビジョンが示されたことはありません。ものづくりの街として若きクリエイターを呼び込み定着させる取り組みは全国で始まっていますが、これまでの総括と今後の展開について伺います。
台東デザイナーズビレッジはファッション関連ビジネスに特化した創業支援施設として高い入居希望倍率を維持しており、世界的に活躍している人材も輩出しています。一方で、さらなる区内産業の活性化には、入居者と地元企業などとの交流を促進するとともに、創業予定者などが広く利用できる場として、人と情報が集まる拠点としていくことが重要となります。今後は中小企業振興センターの機能強化を図っていく中で、運営方法などについても検討を進めていきます。
骨髄ドナー助成制度の充実について、本区では昨年度から骨髄ドナーに対して助成を行っており、大きな成果が得られたと評価していますが、2回目の提供手術へ向けてコーディネートを進めている立場から再度伺います。現在はドナー候補者が面談などを経てコーディネートを進めた場合や、ドナーに選ばれ通院した場合でも手術に至らなければ助成の対象となりません。そこでこのような場合も助成の対象とすべきではないですか？
骨髄移植ドナー支援事業の対象者は、骨髄などの提供を完了した方としていますが、提供に至るまでに所定の段階があり、中止となる場合もあると聞いています。今後も骨髄バンク事業の動向などを注視しながら研究していきます。
その他の質問項目として、1、外国からの観光客、定住者のマナーアップについて、2、食の多様性への対応について、3、SNS 広告の活用について、4、防災対策についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。新たな産業を育む台東区について、グローバル化や ICT、AI 技術の進展に伴い、本区においても産業構造が変化する中、新たな産業の区内誘致や様々な産業分野の人々が交流できる拠点を整備すべきと考えます。新たな産業を育む取り組みについてどのように進めていくのですか？
地域産業の活性化を図るため、創業支援施設の運営など、創業企業の支援に取り組んでいます。今後、拠点の整備や、区内産業に新たな効果をもたらす企業を誘致することで、多種多様な産業の集積を一層進めていきます。
子どもの感染症対策の充実について、来外者が増加している本区では、これまで以上に感染症のリスクが高まると考えられます。集団感染が起きやすく、抵抗力が低い子どもたちへの備えとして、感染症予防の充実を図るべきではないですか？
感染症に関する注意喚起を行うなど、普及啓発に努めています。今後も関係機関と連携しながら、感染症対策の充実に努めていきます。
サーベイランスシステムの積極的な導入など、学校園の備えを充実すべきではないですか？
学校や園などと協議をしながら、システムの導入を含め、感染症への備えをより一層進める方向で検討していきます。
つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。子どもの教育環境について。子どもたちが給食を通して食育を学ぶことは重要ですが、給食費は保護者の経済的負担となっています。近県の自治体では給食費の無償化が進み、就学援助対象世帯でなくても給食費の補助をする自治体が増えています。本区でも給食費を無償化にすべきではないですか？
経済的に支払いが困難な場合には、就学援助制度があるため、現時点では無償化については考えていません。 給食が引き続き食育の教材として活用できるよう、安全で質の高いものを提供していきます。
子ども医療について、小児科の減少や学校医の担い手も大変な状況にあるなど、小児医療を取り巻く環境は非常に厳しいと考えます。区長が決断すれば、子どもを育てる環境を整えられるはずです。台東病院で夜間の小児初期救急を実施すべきではないですか。
高齢者医療の拠点病院として整備しているため、実施にあたっては様々な課題があり、現状では難しいと考えています。
義務教育を終えても、医療費は子育て家庭の大きな負担になっています。18歳までの医療費無料化に踏み切るべきではないですか。
一人親家庭や障害のある子どもを養育している家庭を対象に、18歳までの医療費助成事業を実施しています。子ども医療費助成における18歳までの医療費無料化は考えていません。
その他の質問項目として、消費税増税についてがありました。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。一般質問の詳しい内容は、区議会ホームページの平成31年6月下旬掲載予定の会議録をご覧ください。アドレスは http://taito.gijiroku.com/voices/ です。一般質問の概要をお伝えしました。
第1回定例会議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案29件を可決しました。区長提出議案です。平成30年度一般会計補正予算第5回補正前1,010億489万9,000円、補正額3億5,213万円、補正後1,013億5,702万9,000円。平成30年度国民健康保険事業会計補正予算第2回補正前238億6,754万3,000円、補正額11億8,356万7,000円、補正後250億5,111万円。平成30年度後期高齢者医療会計補正予算第1回補正前48億1,400万円、補正額1億7,356万8,000円、補正後49億8,756万8,000円。平成30年度病院施設会計補正予算第1回補正前2億7,718万円、補正額1億2,000万円、補正後3億9,718万円。以上4件、全会派賛成で、結果は可決です。平成31年度一般会計予算、平成31年度国民健康保険事業会計予算、平成31年度後期高齢者医療会計予算、平成31年度介護保険会計予算、いずれも平成31年度予算の概要でお伝えしています。以上4件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、反対は日本共産党、結果は可決です。平成31年度老人保健施設会計予算、平成31年度病院施設会計予算、いずれも平成31年度予算の概要でお伝えしています。森林環境基金条例。概要は森林環境基金を設置するものです。社会福祉基金条例の一部を改正する条例。概要は坂巻社会福祉基金の額を改定するものです。奨学基金条例の一部を改正する条例。 概要は上原奨学基金の額を改定するものです。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は池波社会教育振興基金の額を改定するものです。手数料条例の一部を改正する条例。概要は建築基準法の改正に伴い手数料の新設などを行うものです。区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は学校医などの保障基礎額を改定するものです。放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を行うものです。地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、介護保険法施行規則の改正に伴い、主任介護支援専門員に関する規定の整備などを行うものです。心身障害者福祉手当条例及び難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例。概要は、所得税法の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を行うものです。児童育成手当条例及び、一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。概要は、所得税法の改正に伴い、支給要件に関し、規定の整備を行うものです。以上12件、全会派賛成で、結果は可決です。区立老人保健施設条例の一部を改正する条例。概要は、診断書及び証明書の交付にかかる手数料などに関し、規定の整備を行うものです。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は、日本共産党。結果は可決です。道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。概要は、道路の占用料の額を改定するなどのため、規定の整備を行うものです。公共・公共管理条例の一部を改正する条例。概要は、公共・公共の使用料の額を改定するものです。区立公園条例の一部を改正する条例。概要は、公園の使用料及び占用料の額を改定するなどのため、規定の整備を行うものです。区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例。概要は、児童遊園の占用料の額を改定するものです。以上4件、全会派賛成で、結果は可決です。平成31年度一般会計補正予算第1回、補正前995億円、補正額1億5000万円、補正後996億5000万円。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は日本共産党。結果は可決です。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、職員の超過勤務に関し、規定の整備を行うものです。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は、幼稚園教育職員の超過勤務に関し、規定の整備を行うものです。以上2件、全会派賛成で、結果は可決です。国民健康保険条例の一部を改正する条例。概要は、平成31年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定するなどのため、規定の整備を行うものです。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト。反対は、日本共産党。結果は、可決です。人事案件です。人権擁護委員の推薦に伴う区議会の意見聴取。概要は、片岡明子氏、海野守氏、根岸純一氏。 宇田川靖子氏の推薦に伴い、議会の意見を聴取するものです。全会派賛成で、結果は賛成です。第1回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。第1回定例会、陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情14件を審議しました。件名、委員会での意見、本会議における採決結果をお伝えします。旧有野町跡地に案内板の設置を求めることについての陳情。全会派趣旨採択で、本会議における採決結果は趣旨採択です。区立中学校の総合学力調査ランキングを区のホームページに公開することについての陳情。全会派不採択で、本会議における採決結果は不採択です。住民の安全安心を守り、公務公共サービスの充実向上と自治体非正規公務員の安定雇用待遇改善を求める意見書採択を求めることについての陳情。全会派趣旨採択で、本会議における採決結果は趣旨採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は平成31年6月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情。東京都人権プラザ分館の閉館後の活用を求めることについての陳情。すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情。核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書を採択することについての陳情。生活保護基準の最大 5% 引き下げの見直し案に対し、国に撤回を求めることについての陳情。旧東京北部小堤集中局の跡地使用に関することについての陳情。公園や商業地域にドライミストの導入を求めることについての陳情。国民健康保険料の引き下げを求めることについての陳情。75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情。閉鎖管理中の旧東京都人権プラザ分館のフェンスについての陳情。旧上野出張所跡地の多目的活用を求めることについての陳情。取り下げを許可した陳情。住民の安全安心を守るため、公務公共サービスの充実向上と自治体非正規公務員の地位待遇改善を求める意見書採択を求めることについての陳情。第1回定例会、陳情の審議結果でした。委員会活動をお伝えします。平成31年2月のものをお伝えします。企画総務委員会です。2月15日金曜日、議案審査4件、陳情審査8件。台東区長期総合計画、プレミアム付き商品券事業。平成30年度台東区指定管理者施設管理評価の結果、平成30年度特財政調整再調整及び平成31年度特財政調整の概要。旧東京北部小堤集中局跡地の活用。訴訟。台東区文化スポーツ奨励賞の授与。土地の取得。道路改良工事 30-18 受け負い契約の締結。道路改良工事 30-19 受け負い契約の締結。主要営善工事進行状況。平成30年度行政監査結果報告。2月27日水曜日、議案審査2件、超過勤務命令の上限時間の設定。区民文教委員会です。 2月15日金曜日、議案審査2件、陳情審査1件、補正予算区民部、平成31年度予算区民部、入谷地区センター区民館併設整備にかかる用地の取得、窓口混雑状況配信サービスの実施、補正予算教育委員会、平成31年度予算教育委員会、根岸小学校、根岸幼稚園及び東浅草小学校等の大規模改修、学びのキャンパス台東アクションプラン平成31年度、台東区立図書館取り組み方針、東浅草小学校大規模改修に伴う東浅草仲良し図書館の休館、2月27日水曜日、議案審査1件、超過勤務命令の上限時間の設定、保健福祉委員会です。2月14日木曜日、議案審査4件、陳情審査3件、補正予算福祉部、平成31年度予算福祉部、訴訟、補正予算健康部、平成31年度予算健康部、台東病院及び老人保健施設専属の管理運営等、後期高齢者医療保険料均等割軽減特例の見直し、住宅宿泊事業の実績、補正予算環境清掃部、平成31年度予算環境清掃部、2月27日水曜日、議案審査1件、平成31年度台東区国民健康保険料の改定等、産業建設委員会です。2月14日木曜日、議案審査5件、陳情審査1件、補正予算文化産業観光部、平成31年度予算文化産業観光部、信用保証料補助返還金のご請求、台東区産業フェア2018の実施報告及び2019の実施概要、海外プロモーション推進事業、若者と女性のための就業支援事業、補正予算都市づくり部、平成31年度予算都市づくり部、台東区都市計画マスタープラン、上野地区まちづくりの進捗状況、建築基準法の一部改正に伴う手数料の新設、高齢者住宅シルバーピアノ新規借り上げ、道路占用料の改定、公共公共使用料の改定、遮熱性舗装、無電柱化推進検討調査、公園児童遊園占用料等の改定、隅田公園休憩所の機能強化、平成31年度の主な公園等整備、子育て支援特別委員会です。2月12日火曜日、議案審査3件、次世代育成支援に関するニーズ調査の結果速報、高等職業訓練促進及び自立支援教育訓練給付事業、認可保育所の開設、認可保育所の開設予定時期等の変更、環境安全安心特別委員会です。2月12日火曜日、議案審査1件、陳情審査1件、防災協定の締結、平成30年の台東区内における犯罪発生状況、森林環境税課徴及び森林環境譲与税課徴にかかる基金の創設、台東区環境基本計画策定にかかる基礎調査、台東区緑の実態調査、平成31年度花の心プロジェクトの実施事業、文化観光特別委員会です。2月13日水曜日、岩崎家ゆかりの地広域連携事業、平成31年度観光分野における 墨田区との連携推進、平成30年度台東区区民文化財台帳搭載及び指定、交通対策地区整備特別委員会です。2月13日水曜日、谷中地区地区計画素案、台東区バリアフリー特定事業計画の進捗状況及び台東区バリアフリー基本構想の評価改定、台東区タウンサイクル事業実証実験、民地の空きスペースを活用した新たな放置自転車対策、以上です。委員会活動でした。議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、1月25日議会運営委員会、第1回定例会、2月1日議会運営委員会、本会議、区長所信表明、予算特別委員会、8日議会運営委員会、本会議、一般質問、12日子育て支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、13日文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、14日産業建設委員会、保健福祉委員会、15日区民文教委員会、企画総務委員会、18日から22日予算特別委員会、27日議会運営委員会、本会議、区民文教委員会、企画総務委員会、保健福祉委員会。次回定例会予定、5月23日正午、請願陳情締め切り、28日召集告示、議会運営委員会、6月4日議会運営委員会、本会議、区長所信表明、11日議会運営委員会、本会議、代表質問、12日本会議、一般質問、13日子育て支援特別委員会、14日環境安全安心特別委員会、17日文化観光特別委員会、19日交通対策地区整備特別委員会、20日産業建設委員会、21日保健福祉委員会、24日区民文教委員会、25日企画総務委員会、28日議会運営委員会、本会議。2月1日の本会議区長所信表明と2月8日の本会議一般質問は現在インターネットにより録画中継しています。6月4日の本会議区長所信表明、6月11日の本会議代表質問、6月12日の本会議一般質問はケーブルテレビおよびインターネットにより録画中継します。詳しくは区議会からのお知らせをお聞きください。議会の動きでした。平成30年度に実施した行政視察についてお知らせします。台東区議会では他の自治体の先進事例などについて調査研究するため、次の通り行政視察を実施しました。詳細については区議会ホームページに掲載している行政視察報告書をご覧ください。企画総務委員会です。11月7日水曜日から9日金曜日、京都府庁、橿原市、奈良市、 RPA 導入による業務効率化の取り組みについて、八木駅南私有地活用事業について、 ビッグデータ、オープンデータの活用について、府民文教委員会です。11月13日火曜日から15日木曜日、那覇市、宜野湾市、浦添市、共同によるまちづくりについて、司書の役割・機能について、小学校の外国語活動について、教育の日及び教育月間について、保健福祉委員会です。11月14日水曜日から16日金曜日、徳島県庁、辰野市、大阪府庁、徳島県版介護助手について、福祉総合相談窓口について、大阪精神医療センターについて、産業建設委員会です。11月5日月曜日から7日水曜日、二戸市、小河原市和株式会社、盛岡市、漆産業の振興について、小河原プロジェクトについて、歴史的町並み保存活用事業について、文化観光特別委員会です。8月7日火曜日から8日水曜日、岐阜市、名古屋市、長良川鵜飼ミュージアムについて、観光施策について、交通対策地区整備特別委員会です。7月31日火曜日から8月1日水曜日、福岡市、都心部における交通混雑対策について、都心部における自転車駐車対策について、平成30年度に実施した行政視察についてお伝えしました。
予算特別委員会での主な質疑をお伝えします。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。予算全般。2015年9月に国連で採択された SDGs について、国や民間において積極的な対応が行われていますが、区全体としてどのように取り組んでいくのですか？
長期総合計画の背景の中に SDGs を踏まえた区政の推進を明確に打ち出しており、計画にまとめた施策に着実に取り組むことで SDGs の達成につなげていきます。
基金の運用についてゼロ金利政策の中で運用益の上げ方が大きな問題になっていると考えますが、現在本区はどのように運用しているのですか？
一年ものの定期預金や国債などに運用しています。日銀の低金利政策が続く中、様々な工夫をしながらできる限り安全・確実を第一に考え効率的な運用に努めています。
歳入。区民間などの利用料金の支払いについて、現在は施設の窓口に出向いて現金で支払う方法が取られていますが、電子決済の検討はどのような状況にありますか？
これまでもクレジットカードなどの検討は行ってきましたが、キャッシュレス化の導入には運用面の課題があることから、他自治体などの動向を踏まえ引き続き検討していきます。
歳出。災害時の避難所について、地震と水害では避難する場所が異なりますが、間違えることのないよう、しっかりした啓発が必要と考えます。どのように周知していくのですか？
31年度に新たに作成するハザードマップなどの中で、地震と水害の際の避難所の違いを分かりやすく明確にしていきます。周知方法については今後検討していきます。
旧坂本小学校跡地の活用について、現在どのような検討を進めているのですか？
東京芸術大学との連携による活用の検討を進めており、大学院映像研究科の移転も視野に入れて協議しています。公共施設についてはスポーツ施設を検討しています。
RPA などの導入について、他自治体では保育園の入園管理などにおける実証実験などが行われていますが、本区においては31年度に検討している取り組みはありますか？
RPA の実証実験に向けて、現在どのような業務が適しているかなど、町内で調整を行っています。それらを踏まえ、31年度の実証実験に向けた検討を進めています。
性的指向・性自認に関する相談しやすい体制の整備や、同性パートナーシップに関する条例の速やかな制定をすべきと考えますが、今後どのように取り組んでいくのですか？
性的指向・性自認に関する取り組みについては、現在課題の整理を行っており、32年度に改定を予定している羽ばたきプラン21を策定する中で検討していきます。
高齢者人口の急速な増加に伴い、介護人材の不足が見込まれる中、都から対策事業費として補助金が交付されていますが、どのように活用していくのですか？
介護サービス事業者研修や研修受講費用を助成などに活用しています。介護人材の確保は喫緊の課題であるため、他自治体の取り組みも参考に、様々な手段について検討していきます。
子ども療育について、区内に民間事業者が増加する中、今後は民間事業者との連携や役割分担が重要になるものと考えますが、こうした検討は行われていますか？
民間事業者も含めて、区全体の療育環境を考えていく必要があると認識しており、今後、松ヶ谷福祉会館において、児童発達支援センターの整備を行う中で検討していきます。
タバコのマナー指導員について、外国人に対して指導を行う場合、どのように対応しているのですか？
日本語の通じない外国人に対しては、身振りで伝わることもあり、多言語で記載した禁煙を示す啓発品を配布するなどにより対応しています。
台東観光大使について、観光プロモーションや SNS、インフォメーションボードなどにおいて、区を PR してもらう活動を働きかけてはどうですか？
SNS を活用した情報発信などを依頼し、数名の方に取り組んでもらっています。観光プロモーションなどへの協力については、今後機会を捉えて働きかけていきます。
産業振興事業団で行っている経営相談について、30年度の状況はどうですか？また、31年度はどのように進めていくのですか？
30年度は前年も上回る実績となっています。31年度は専門コーディネーターに対し、タブレット端末を配備し、即時的な情報提供を行えるよう取り組んでいきます。
北部地区まちづくりについては、長期総合計画のもと、旧東京北部小堤集中局の跡地利用のみならず、周辺地域についても考慮した検討を行うべきではないですか？
旧東京北部小堤集中局の跡地を含む大規模用地の活用推進や、重点的なまちづくりの推進を新たな長期総合計画に掲げ、まちづくりをしっかりと進めていきます。
近年、単身高齢者が貸主に民間賃貸住宅への入居を断られてしまうという相談が多いですが、対応策について検討を行っているのですか？
高齢者の入居しづらい状況をできるだけ解消するため、本年1月に居住支援協議会を立ち上げました。今後、学識経験者や業界団体などと協議をしながら検討していきます。
学校園のトイレの洋式化について、整備の目標値を 80% としていましたが、現在の状況はどうですか？また、今後も洋式化を進めていくのですか？
小中学校と幼稚園全体で 68% の整備率です。国が洋式化を進める方向にあることを踏まえ、新たな長期総合計画において、目標値を 100% に定め、今後も洋式化に取り組んでいきます。
予算特別委員会での主な質疑でした。
おしまいは区議会からのお知らせです。新聞を購読していない方で区議会だより臨時号を希望する場合は郵送します。3月17日に区議会議員選挙が行われました。新しい区議会の構成は次回発行の6月5日ごろ発行予定の臨時号で詳しくお知らせします。なお、台東区議会だよりは町会を通じて各家庭にお届けしていますが、臨時号は朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済新聞の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのこれらの新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。申し込み方法、はがき、電話、ファックスのいずれかで、1、臨時号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を5月31日金曜日筆着で次のところにご連絡ください。郵便番号 110-8615、 台東区東上野 4-5-6、 台東区役所区議会事務局議事調査係、電話 5246-1473 番、ファックス 5246-1479 番。次は議員の辞職です。小高明議員、日本共産党は3月6日付で辞職しました。ケーブルテレビ議会放送について、第2回定例会6月4日から6月28日開会予定における区長所信表明、各会派の代表質問及び一般質問を J:COM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。区長所信表明、代表質問、6月28日金曜日正午から5時、再放送は6月29日土曜日の同じ時間。一般質問、7月5日金曜日午後1時から5時、再放送は7月6日土曜日の同じ時間。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による委員会の生中継とともに録画映像も配信しています。また一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.city.tao.lg.jp/index/kugikai/cugukei.html です。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索してください。インターネットで区議会の生中継や録画中継を見ることができます。アドレスは http://www.city.tao.lg.jp/index/kugikai/cugukei.html です。台東区議会会議録は区立図書館区役所3階区政情報コーナーで閲覧できます。声の区議会だより録音テープをお貸しします。ご希望の方は議会事務局へご連絡ください。電話 03-5246-1473 番です。区議会からのお知らせでした。 これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは飯島雅之、福田清美、岩田理香子でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。